米印ココから、アイデアニュース有料会員限定部分です。カズラカタカ劇団の公演時間は3時間近くにわたり、宝塚の本公演をほぼそっくりそのまま再現。午前、午後の2回の公演を行います。同じく本公演を模倣する宝塚歌劇団の新人公演が、およそ1時間半のダイジェストで、宝塚と東京でそれぞれ1回だけの公演なので、その上を行くことになります。本公演と同じ3時間近くの公演を、センターで演じる主要キャストたちは、ものすごいプレッシャーがあったと思いますが、それにも負けず、見事に演じ切りました。主演、トート役の伊藤明さん、コーニー、は終始、堂々たる演技。エリザベートに、一目惚れをするシーンもしっかりとした演技で、ラストでエリザベートを抱きしめる場面は、ようやく愛する人を自分の腕に抱くことができた、という胸中が、客席に伝わってくるようでした。フィナーレのデュエットダンスでは、非常に素晴らしいリフトの回転がとても印象的でした。ヒロインを軽々と持ち上げてくるくると回すリフトは、かなり難しい技術を要するもの。本場宝塚でも、うまくいかないことがあります。伊藤さんの自然体の美しいリフトは、本場に負けない見事な技量と言えます。ヒロイン、エリザベート役の、トリールカさん、コウイチ、は、難しい楽曲のオンパレードのエリザベートのヒロインに挑戦。男性が女性用を歌う苦労がありましたが、歌舞伎の女型を思わせる、男性が作り出す女性の美を感じさせ、帝国劇場初演で、やや低音のエリザベートを演じた一路真紀さんを彷彿とさせるものがありました。整った素顔は、舞台化粧をすると美しく映え、男性が女性を演じている違和感が感じられないほどでした。原作のストーリーでやや唐突な感じもあるラストのエリザベートの死、トートの需要に、アモーレ、愛、とエリザベートが小さくつぶやくのは、顧問の久田先生の見事な創作。感動的な劇集となりました。舞台回しルキーに役の武田達也さん、コーニーは、この公演の団長、宝塚でいうところの組長も務めました。子供の頃から舞台経験があり、声楽の素養もある武田さんは、歌唱力も演技力も最も輝いていました。少々の舞台事故や失敗もアドリブで返すほどの余裕さえ見せるほど。開演前に客席を利用して、ルキーニの扮装で会場の写真を撮り、会場からは温かい声援を受けます。そしてその撮った会場の写真を、二幕目の世界の美女の写真の場面で映写するのは、顧問の久田先生のアイデア。フィナーレでは、夜のボートのソロで銀橋を渡るオリジナルのシーンを挿入。夜のボートの寂しさを感じさせながらも伸びやかな歌声は、とても印象的でした。2番手に加え3番手もフィナーレでソロを歌うという演出は、ぜひ宝塚歌劇団でも取り入れてもらいたいと思ったほどです。フランツ・ヨーゼフ役の川上龍斗さん、コウイチ、は、歌も芝居も終始、安定感がありました。2幕目の終盤では夜のボートの老年フランツから青年フランツに早変わりする難しい場面がありますが、堂々たる演技。来年はコーニで主演の年になるので、とても楽しみです。脇役の関東賞は交代後ゾフィー役の須崎陽太郎さん、コーニ。ゾフィーは宝塚版、東宝版ともに、歴代キャストがかなり苦労してきた役。須崎さんは、着物座った度胸で、この迫力のある難役をこなし、美しいアルトの歌声は、フィナーレでエトワールに起用されるほどでした。マダム・ボルフ役の坂井智樹さん、コーニーは、この公演のお色気担当。フィナーレでは投げキスをするなど、熟女そのものの妖艶さを見せました。マックス公爵役の上園太一さん、コーニーも優しい父親役を好演し、アンサンブルでもしっかりとした演技が印象的でした。カズラカタカ劇団最高峰、最も背が高い、広瀬アローさん、コーニーは、 ハンガリー市長役を男性に演じました。エルマー役の門真大輔さん、高一、は、背も高く印象的な容姿で、男役群舞では目を引きました。主演の年となる来年が楽しみです。青年ルドルフ役の阿部俊也さん、中3、は舞台映えのする容姿で、歌唱力にも安定感があり、今後の成長が楽しみです。本物をしのぐ出来栄えだったのが少年ルドルフ役の八木俊也さん、中3。容姿も愛らしく、声変わりがなければ、ヒロインもこなせる実力の持ち主であると感じました。全体を通して特に印象的だったのが、ミルクの場面でのコーラスのうまさ。東海学園交響楽団のオーケストラとも息が合っており、第一幕の大きな見せ場となりました。またフィナーレではダンスがとても見事だったのが印象的。特に出演者全員による男役の群舞は圧巻です。元宝ジェンヌの、ナズルひとみさんのダンス指導を受けていることに加え、昨年の公演で初めてのレビュー賞、ジョイフル。を公演したことや、今年4月の新人公演で、グランドレビュー、シャイニングリズムを経験したことが、大きなプラスになったのだと思われます。パレードでは、大階段ならぬ、5段の、中階段が登場。これまで3段の小階段、幅60センチ、を使ったことはありますが、今年は5段、幅180センチ、の、中階段となり、初めて電飾もつけました。本格的な装置の登場に、会場は大きな歓声に包まれます。パレードでは主要キャストや上級生たちが、シャンシャンを持って、中階段降りていき、銀鏡で揃い踏み。公演は感動のうちに幕を閉じました。メンバーは高校生を主体に、中学生を入れて、今年は21名が舞台に立ちました。主要キャスト以外はアンサンブルで何役も掛け持ち。舞台袖の廊下では、修羅場のような衣装の、早替えが行われますが、客席からはその壮絶さが想像できないくらい、舞台が自然な感じで進んでいくのは実に見事。音響、照明などを担当した名古屋工学院専門学校の生徒さんたちを含め、裏方で支える人たちのクオリティの高さを感じさせます。男性が宝塚を感激することさえ、まだまだキーの目で見られることがありますが、男子中高校生たちが、学業の合間を縫って、時間も惜しんで、宝塚の華麗な舞台を再現していることは、日本の舞台芸術にとって大きな価値があることだと思います。そして多くの協力者の努力があって、この華麗なる舞台が作り上げられていることも、忘れることはできません。今後の要望としては、カズラカタカ劇団で過去に上演した作品の再演だけではなく、新作にもどんどん挑戦していただきたいと思います。これまでの衣装を活用できるという点では、17、89や、ルパン三世。昨年、和物を上演したという経験からは、星合人よ。レビュー賞では誰もが知る、ディズニーのラブ&ドリーム。大劇場公演から離れた作品としては、永遠のラブストーリー、ローマの休日は新人公演にうってつけかもしれません。有名進学校なので、皆さんエスターブリッシュメントへの道を進まれるのでしょうが、カズラカタカ劇団という全国が注目する大きな舞台をやり遂げた経験は、将来必ずプラスになると思います。そしてカズラカタカ劇団の生徒の中から、将来、舞台芸術の道に進む人が輩出されることを願ってやみません。初演から14年、公演の度に成長していくカズラカタカ劇団の未来に、さらなる飛躍を期待しながら、ひとまずこの校を閉じたいと思います。米印カズラカタカ劇団、エリザベート公演のパンフレット一部と、昨年のカズラカタカ劇団、維新回転、龍馬伝、公演のパンフレット一部をセットにして、抽選でアイデアニュース有料会員3人にプレゼントします。以下のフォームから、ご応募ください。応募締め切りは、10月29日、土曜日、です。